10月に入ったというのに、
はい、
なんだか暑い、
暑いですね、
今日この頃ですが、
はい
はい、今回は10月11日、
はい、
ちょっと暑い秋の日に、録音しております。先生のタイトルコールからお願いします。
はい、田辺良角の講談ポッドキャスト。
いよいよ、
はい、
締めの第30回目の新宿田辺良角の会が入ってまいりましたが、
はい、
まあ、すっかりね、フンプラスが、
はい、
主戦場というか、
主戦場になってまいりました。
ホームタウンみたいな感じになってきましたけれども、
なってまいりました。
はいはいはいはい、
とってもいいところなんでね、
はい
はい、
当然こう、節目の会ですから、
はい、
新ネタは、
はい、十分に用意して、取り組みたいところなんですが。なかなかいいお話がですね、
はい、
で今候補に上がってるのが、自分の中で候補に上がってるのが、はい、韓国の女性で、
はい、
戦時中、
はい、
ま、日本からま、パイロットの人なんですけど、
女性パイロット、
女性パイロット、
はいはい、
女性パイロット韓国人が日本から飛び立って、ま、海峡を越えることができずに、事故で亡くなってしまうっていう人がいるんですけど、はいはい、その人の話はどうかなとちょっと思ってます、はいはい、あともう一つは、瀬長亀次郎と言いまして、
はい、
これは今ドキュメンタリー映画にな
っていました。沖縄の、
沖縄のですね、
はいはい、
アメリカがこれ米軍がと書いてありますけど、はい、最も恐れた男、はい、その名は亀次郎という、はい、ものなんですけれども、
はいはい、
まあ、沖縄というのは ご存知の通り、長い間、
はい、
アメリカ軍の指揮下、はい、に統治下に入っていて、はいはい、1972年に、まあ、本土復帰、
はい、
まあ、日本に帰ってくるわけなんですけども、はい、それまでの間ずっとアメリカ軍の監視下、統治下に置かれるわけなんですね。でそうすると、それは、戦争は昭和20年に、終わります。1945年に終わりますので、そこから1972年ってことになると27年間なんですよね、
うんうん、
でそれから、日本が完全な独立の主権をですね、回復するっていうのは、はい、サンフランシスコ講和条約なんです、はい、1952年、
はい、
そうするとそこからだと20年、
はい、
沖縄はまあ、遅れて帰ってくるっていう、はいはい、ことなんですよね、はい、でそういうふうになってるとどうなるかっていうと、日本国憲法の影響下にないってことなんですよ、
うんうん、
憲法で保障されるさまざまな基本的人権とかが保障されないっていうことなんですね、はい、労働の権利とかも認められなくて、あまりにもひどい仕打ちを受けるという、うん、長時間労働だったりとかっていうことをさせられたりとかして、で、まあ、その中で、まあ、戦時中は戦時中で沖縄大変な、はい、苦労したわけなんですけども、はい、で戦争が終わってもまだそこで、はい、大変な思いをしているという中で、一人その瀬長亀次郎っていう人がですね出てくるんですね、うん、まあ、ヒーローですよね、うん、でその人が、講演、まあ、講演というか、うん、まあ、講演ですね、講演を行うと、はい、まあ、大抵は多くの人が集まってきて、聴衆が集まってきて、まあ、熱狂的にな支持を受けるという人なんですけれども、で、あまりにもそれがすごすぎるので、アメリカ軍あるいはアメリカから恐れられた、
うん、
それで、様々な邪魔をするんですね。でこの人は那覇市長になった人なんですけども、那覇市長になるんだけれども、いろんな様々な、ね、意地悪をアメリカがするんですね、
はいはいはい、
でそれでも、負けずに、もう頑張っていくと、沖縄のために、頑張っていくという人なんですけれども、なんかその人のお話面白そうだなと思いました。今も言いましたけれども、戦時中に沖縄は大変な思いをしてきた、で戦争が終わった後もアメリカの統治下に置かれて大変な目に遭ってきた、
はい、
それで、日本に、まあ、帰ってくる1972年、以降ですね、どんどんどんどん今度は日本の本土の方の本州の方の、基地がどんどんどん縮小されるんです、
はいはいはいはい、
縮小されて沖縄に移るんです、
はいはい、
まあ、その結果、はい、まあ、縮小される沖縄に移る、それを経てですね、全体の基地 全体の基地の、沖縄に占める割合っていうんですかね、まあ、いろんなところに基地あるけれども全部の基地の中の、分の、沖縄の基地がどれくらいなのかって言った時に、1972年の時点で 58. 何パーセントだったのに、2017年の1月の現在、だから今ってことですよね、はいはい、今だと70何パーセントになってるんですよね、はいはいはいはい、だからそれだけ沖縄ってのはもう大変な思いしてる、うん、だから戦時中、まあ、そういう、ね、あの大変な思いしてきて、はいはい、戦後アメリカ統治下でそんなになってきて、うん、1972年に復帰して以降も大変な目に遭ってるということで、うんうん、もういい加減にしてあげてもらえないだろうかっていうぐらいな、ね、
まあ、NHK のドキュメントでも先日ありましたよね、うん、沖縄に核があってみたいな、
は
い、
核があって、はい、ありましたよね、
それありましたね、あれもすごい面白かったですね、
うん、だからやっぱりなんか そういうところになんかまあ、ヒーローとしてこう出てくる人なわけで、はい、だからやっぱりその不屈っていう言葉が好きなんですね、うん、で不屈の人なんですよやっぱり、うん、本当文字通り不屈の人で、全くぶれない、もう本当に、いや、なんでしょう、今の政治家にこう、うん、向けて言ってやりたいぐらいの、うん、そういうような人っていう感じがするんですよね、うん、だからそういう点でもなんかやる意味あるし、うん、でそういう人また知らなかったっていうですね、うん、忘れ去られてしまってはいけないわけだし、うん、なんかこう常に、こうぶれながら自分たちこう生きてるわけなんだけれども、その中でやっぱそこまでやって人々の注目を集めてた人ってのはすごいなっていうふうに思って、でなんかこの人はいいなとは思ってはいるんですけどね、でもあまりにもその映画がすごすぎてしまったがためにですねそこにこの、これちょっと自分の考え方なんですけども、映画がそれほど良くない場合に、あ、俺ならばうまくいくんじゃないかなみたいな形で作ってうまくいく場合っていうか、はいはいはい、自分にとってなんかね、
はいはい、
ああよかったなと思う部分は時あるんですよね、はいはい、ところがあまりにも映画で感動してしまってたりするとそれを超えられるかどうかっていうのはちょっとなんか、
なるほど
非常に、でまたそれの、そこがいいだけにですね、その真似になってしまってはいけないわけであって、うんうん、やっぱ違うアプローチがないとやる意味はないんじゃないかなとも思うし、
迷いの、まさに迷いの水曜日って感じですかね。
そういうことなんですよ、迷いの水曜日なんですよ、ね、ま
あ、過去 の、はい、あのパターンから言うと、はい、突然明日の夜とかに、
はい、また違う
木曜日の夜とかに突然降りてくるかもしれないですもんね、
かもしれませんね、はい、そうなんですよね、はい、あとね、なんかこれは東京新聞に載ってたんだけれども、はいはい、どこだったかな、赤坂の、
はい、
古本屋さんが、はい、とある古本屋さんがあって、
はい、
そこでね、まあ、試みとして、まあ、みんなこう集まってもらうんだけど、はい、集まってもらった人と、はい、でみんなで何かこの話を作り上げていくっていうことをね、なんか試しにやってるみたいなんですよ、で例えば、まあ、全部こう作り上げて、まあ、参加者が何人か 4,5 人いたとするじゃないですか、で、まあ、1人の人が、皆さんちゃんと今日読んできましたよね、
うん、
たらもう読んできましたってことにする、うん、読んできましたよね、あ、読んできました、で、その本はワンコインでしたよね、たらもうそのワンコインって言った時点でワンコインってい う、
設定になるわけ、
もうその設定なんだ、
はいはい、
だそれは設定だっていうふうにみんながおっしゃるの、
はいはい、
で抑えて話する、それは確かなんとかっていう国の話でしたっけ、例えばイギリスの話でしたっけ、はい、ただそれはもうイギリスってこうもう決まるんですよ、そこでそういうふうに設定をどんどんこう決めてってなんか話を作っていくっていうのがね、面白いなと思いました、それだからどういうふうにこう展開していくかわからない、
なるほどなるほどなるほど、
でこれはまあ一人で考えてですね、まあ、本当はそういう作業をして、
うん、
面白い話を作るんでしょうけれども、それをもう何人かで、
うん、ちょっとお題話っぽくもありますよね、
だから例えばだから分かりませんけども、例えばその新宿のフープラスでに来てもらった人でこうみんなでこういう設定こういう設定ってことでこう言ってもらってこうどんどんどんどんこうっていうふうに、積み上げていく面白さっていうのが、でもそれをこう一つの講談にするっていう場合に、それは発表する場でそれをやるのか、それとも発表する前にその一つの話になる前に、何か、まあ、そういうふうな形で一つの話を作るにあたって、そういう作業をするっていうだけなのか、 それともその新作の講談をその発表する中で、みんなでこう話し合ってるっていう風景を描いた方がいいのか、うん、それはちょっと分からないんですけども、うん、その試みはね、なんかいいような気がしました、うん、ですから例えば自分が例えば弟子と一緒にこう、まあ、弟子と僕だったら2人しかいないから、うん、ちょっとあまり2人じゃ意味ないと思うけれども、うん、その他あとまた誰でも後輩でも何人かこう入れてね、はいはいはいはい、あとは若林さんが入るとか、はい、そんなでも構わないと思いますよ、はいはいはい、うん、誰々がいる誰がいる、そんな中で、まあ、こう一つ一つこうなんか設定を作っ、はい、プラス、はいはい、重ねていくってこと、
なるほどなるほど、
積み上げていく、
はいはい、
うん、ことによってなんか一つの話になっていくという、うん、まあ、三大話とかもなんかそういうね、
はい、
感じでこう、はい、なんとかそれをつなぎ合わせなきゃいけない、うん、なんとか辻褄を合わせなきゃいけないっていうことで頭をひねる、
まあ、でも制限があることで、
はい、
神がかり的な展開が生まれたりしますからね。
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
制限かけるって、ね、非常に、ね、大事なんですよね。でそこで参加してて、あ、で僕は参加したわけじゃないですけど、参加者の話として載ってたのは、やっぱりその他の人が違う発想、あ、こういう発想するんだなっていうのが、ね、勉強になったとかね、うそういうなんか言ってるんですよね。
まあ、新宿の会でも会が終わった後の会場で飲み物だけの打ち上げやった時に、
はいはい、
結構いろんな意見出たりするじゃないですか。
あ、はい、
あれのもっと積極的バージョンって感じですかね。
そうですね、なんかね、その、うん、あり方の可能性っていうのをなんかちょっとね、うん、感じましたね、
うん、
講談でなんかうまくそれを使っていけないだろうか、
うん、
自分の新作講談の中でそれを使っていけないだろうか、うん、そうすると量産できるんじゃないかとかね、
うん、今度打ち上げとかでやってみたらどうですか。
打ち上げでね、
はい、次回発表みたいなこと、
次回発表で、
はいはい、
そうですね、そうするとなんかいろんなあれがね、
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、それは今なんか思いましたね。まあそんなふなのをここ何しようと思ってるようなそんな感じなんですけど、
はいはい、どうなる第30回、
はい、
新宿の会、
はい、
という感じですが、
そうですね、
YouTube にですね、
YouTube
2席ほど、
はい、
作戦会議をしまして、
はい、
アップしたんですが、
はい、
これはこの間のベストの回で、
はい、
その YouTube では聞けないのっていうお客様がいらして、そのポッドキャストとかでも、まあ、ご高齢の方とかで分かんない方がいらっしゃるんだったら YouTube でも演目をアップしてみませんかということで始めてみたんですが、うん、
はい、
いかがだったでしょうか。
あ、2席、これは、まあ、まず1席目は神さんがひったくりに遭いました。
はい、
これは3週間ぐらい前でしょうかね。
2週間、3週間ですよね、はい、
にアップされてと、
はいはい、
でもう一つが
ドア
ラと星野と、
はい、これがドアラと星野は1回1軍限定でアップした演目だったんですが、
はいはい、
昨日アップしたところ、
はい、
1日で100回を迎える勢いで、
すごいですね、
ドアラ強し、
まだ神さんがひったくりに会いましたは、
140回
ぐらいですよね、
はいはい、
この 2,3 週間で140回、
はい、
ドアラは、それだけでもう100本近く100回近くのアクセス、すごいですね、はい、まあ、そのうち2回か3回は僕かもしれませんけどあれこうクリックすると
なっちゃうんじゃない
かなと思うんですよ、はいは
い、
まあ、そういう人がいるとあんま関係あれそういうことでもないのかなとか思ったりもして、
うん、
例えば最初だけちょっと聞いて、ああもうやめたみたいな感じの人もいるかもしれないんで、そのあたりもこう出るといいですよね、うん、全部聞いたのか、うん、最初の方だけでやめちゃったのか、ね、
まあ、でもなんかそのやっぱり特に地方に住んでる方はやっぱりなかなか講談聞けないと思うんで、はい、
そうですね、
やっぱり、
は
い、まあ、ポッドキャストほど上げるかどうか分かりませんが、
はい、
時々なんかやっぱアップしてもいいのかなと思ったんですけども、
は
い、
そうですね、
はい、あとやっぱ検索して新作講談って検索する方もいらっしゃると思うんです、まあ、具体例として、ね、先生の作品もやっぱ上がるといいなと思ってるんで、
そうですね、
はいはいはい、やっぱプラットフォーム大事ですね、
プラットフォームなるほどそうですね、
はい、まあまああと何をアップしようかというのもあるんですが、まあ、新作を何本かね、まあ、何本かアップしてもいいかなと思ったらしてるんです
が、何がいいでしょうかね、はい、それをね、
はい、まあ、リクエストなどありましたら、
ありましたらぜひ
メールいただいてもよろしいですし、
はい、
まあ、新宿の会の打ち上げとかで教えていただいてもよろしいですし、はい、という感じなんですよね、
はい
はいはい、
そうですね、
はい
はい、とても楽しみにね、してるんですけどね、
はい、
まあ、なんか 23時でこうなんか一喜一憂してたりなんかして、
はいはい、
でふと見たらキムタクが200万回って書いてあった時にはなんじゃこりゃーって
両方でいきなりキムタクと比べてどうする
んだよ。いや、たまたまキムタクのなんか
画像が
近くがこうあって200万回何十何回でこうね言ってるっていうなんかバカバカしくなってきちゃったんですけどね。でもなんか三力くんのが2300回とかって、うん、あの男はなんでそんな2300回もとか思っちゃったりなんかして、面白いですね。で、まあ、まあそれあればまず面白いかどうか分かんないですからね、聞いてみないと分かんない、
う
ん、
そうですね、
聞いて、
はい
は
い、
まずは、ま
あ、あとはやっぱりその講談で検索される方もいらっしゃると思うんです
よね。なるほど、なるほど、
はいはいはい。まあ、ちょっとタイトル的にね、かみさんがひったくりに会いましたも、
うん、
ドアラとおしのも講談らしからぬタイトルでは
なるほど
タイトルではありますからね。
そうですね、はい、あでもあれ講談で引っかかるんですよね。
一応はい、引っかかるように、はい、タグっていうのは、
あタグを、はい、はい、なるほど、はい、
これはなんかこう人物伝みたいなので、うん、講談っぽく引っかかるのかもしれないし、
そうですね、は
い、
なるほど、
何がいいだろうなと思いつつ、
ええ、
はい、
そうですね、
はい、
またちょっと
作戦会議室、
はい、
はい、
していきたいと思います
そういえば年末には両角ザベストはないでしょうか、
はい、やっぱり両角ザベスト、はい、去年の
クリスマスですね、25でしたかね、
でしたね、
はいはい、
そうですね、
はい、
やっぱりそれがすごく良かったので、
はい、
今年もぜひとも行いたいというふうに思ってます、
はい、
まだちょっとあの会場が取れるかどうかを聞いてみないといけない、
はいはいはい、
聞いて、
はい、
で
クリスマス頃ですかね、
クリスマス頃ですね、できたら日曜日の24日の、
はい、
日曜日の昼、
はい、
あとは前の日の23日の昼か夜かですよね、どっちかにしたいと思います、
はいはい、
まあ、23日はでも日本橋の特選会とぶつかっちゃうので、
はい、なるほど、なるほど、
まあ、ぶつかってもいっちゃ いんですけども、うんうん、まあ、あまり講談協会とぶつからないような、
あの、なるほど、
僕はしてるんですけど、
はいはいはいはい、
自分の会やるときは、
はいはいはい、
うん、まあでも、うん、そうですね、うん、まあ、あのちょっとやりたいなと思ってますね、うん、で、まあ、クリスマスでちょっと、あで、まあ、できたら、まあ、お掃除ホームレスのね、
はいはい、
リクエストっていうのは結構多いので、
そうですね、
はい、
YouTube 企画でもお掃除ホームレスをアップしてほしいっていう声はね、
ありました、
ありましたね、
ありました、
はい、
ですからちょっとまたお掃除ホームレスっていうことで、まあ、をネタ出しして、それでまあもう1年経ってますからね、いいんじゃないかなとも思ったりして、
はいはいはい、
まあ、ベストっていうところでね、うん、ぜひそれをまた聞いて、あじゃあ行こうかっていう、また
なんかでもそのあのいつもあの上げてしまうんですけど、その、はい、レッドペッパーのマスターが、
はい、
お掃除ホームレス1位、
はい、
北村家散骨
という
風ゆかんし、
いう風ゆかんしです、
はい、いっぺんにやっちゃってもいいんじゃないですか、
あそういう手もありますねなるほどなるほど、本当そうですね、
はい、
うん、
ベストオブザベスト、
ベストオブザベスト、
レッドペッパーマスターセレクションの回って、
はい、そうですね。それもいい。
まあ今回それやるかどうかわかりませんけど、
でも、はい、それもいいです。
はい、なんかそのうちのベスト3のうちの一席のどれかはなんか YouTube にアップしてもいいかなって
気が
し
ますね。なるほどね。そうですね。はい、うん、そうですね。
はい。
それもあの作戦会議で、
作戦会議をして、はい、はい、来年に向けて、はい。はい、
でまたこの作戦会議にまた参加したいっていう人がいらっしゃったらね、あの言っていただいて、
それも参加募
る、それも参加募ってもいいかなと、
はい、とにかく両角、両角事務局、
この間ね、そういえばね、はい、ツイッターで、
はい、
とにかく両角って書いてくれた人いましたよ。
あそうですか、
はい、でこれはね、僕の、
はい、
とか前座がなんかたまたま、
はい、
なんか今太陽さんっていう、
はいはいはいはい、
お茶の水にあるんですけど、
の、はい、あのビルの上の
階段
登ってことです
よね。そうです、はい、あそこであの今前座さんがなんか会やってるんですよね、勉強のために。
そうだ、鳥で前座さんと両国戦とかありましたね。
そうです、はいはい、でまあなんかそこはゲスト出演っていう、
はい、
な指導出演っていう役割だったんですけど、はいはい、まあ僕は鳥でそこでやったんですけど、
はいはい、
その時にのことを書いてくれた人で、とにかく両国って書いてましたね。
お
でまあ、何を見ようかなと思ったんだけど、とにかく両角、
あいいじゃないですか、
言われたんですよ。
ドアラとオシノの YouTube の扉はとにかく両角入れちゃいましたからね。
ああそうか、入ってました、
はい、
あそうですか、
はい、
なるほど、
はい、
あそうですね、
はい、
だからちょっとなんかいいなと思って、やっぱりドアラってのはすごいんですね。
そうですね、次はキムタクでじゃあ20万回狙いましょう。
キムタクで キムタクやる場合にはやっぱり、まあ、最後の盛り上がりどころはやっぱり解散でしょうかね。スマップ解散
でも、まあ多分ジャニーズ事務所の OK が必要だと思うん
で、大変だと思うけど、ちょっとそれは出ないかもしれないです。
あとそろそろあの来年のですね、
あ、はい、
年間チラシを、
年間チラシ、
はい、
年間チラシですね。
早いものであのチラシを作らせていただくようになって3年目、はい、
前回はですね、はい、これはあの、僕の、
チョコですね、今は亡き
書庫、
はい、
これはあの府中市栄町というところにあった、はい、ちょっとあの行くのがすごく大変なところなんですけれども、
でもなんかいい感じの、
はい、いい感じの
アパートというか、
そうです ね、
はい、あれがなくなっちゃったのかと、
なくなってしまった、残念ながら もう跡形もないです。
あ、そうですか、
はい、何にもないです。
さらち
さらち、
あれ
もう多分もうマンションかなんか建てるんでしょう、建て替えですね。
あの時撮影しててでもよかったですね。
よかったですね。だから このあれをこのあれね、この部屋の感じっていうのはこれしかないですから。
はいはい、なるほど。
で、あと若林さん撮っていただいた、
はいはいはい、
写真で、まあ 何枚かね、はいはい、ちょっと、はい、
廊下とかね、
廊下のところ、
はいはい、
あの廊下もまたね、
いや味がありました
、ね、
また撮影したかったんだけど
ね。
なんかでもあの今年の年間チラシから、
はい、
まあ、新企画で、
はい、
A3 二つ折りという、
はいはい、A3 二つ折り、
はい、
これどうだったでしょうね。皆さんちょっとやっぱり意見聞きたい
ですね。ね、すね、
結構頑張ったんです
よ。1年目の2006年の年、2016年の年間チラシ作った時は好評だったんですけど、
はい、
一部からテレクラチラシと呼ばれる、
はい、歌舞伎町の新宿で、そうそうそう、あの撮影してたからね、
新宿だからやっぱ歌舞伎町で撮ろうってことで撮った写真だったんですけど、
はいはい、テレクラが入っちゃって、
僕いや狙いでテレクラで入れた方が面白いだろうと思ったんですけど、
はい、
それにテレクラチラシと呼ばれる、割れるという
そうなんですよ。ですから、日本橋邸の、スタッフの方がですね、ちょっとなんかこのテレクラっていうのはちょっとどうなのかなとかって言って、なんか別のチラシでこう隠しちゃったりなんかしてテレクラの部分をですねちょっとこれ隠してくれなんつって
あれが僕は好きだったんですけど、なんかちょっと ATG 映画っぽい感じでしたね。
ですね、
藤田ビンパチ監督みたいな
僕もそれを感じました。
はい、はい、ロケーション的には僕好きなんですけど、
ロケーション本当そうですよ、
はいはい、
ね、だそれはあって新宿っていう感じが、はい、
そうですね、
いろんなものが雑多にあって新宿、
はい、まあでもこの2017年の年間チラシもその本の話をやっぱされてたことが多かったので、
なるほど、
まあ、これは良かったかなと思ったんですけど、まあ、来年ね3年目
ですね、
うん、なんかでも A4 チラシに戻したら交代してるようにみんな思えたと思うけど
そうですね、これ良かったのはね、中にこの青文字で、
はい、
ああ、
はい、演目の間にライフストーリーという
か、ライフストーリーですね、
はい、
だから何年に僕が生まれてとか、
はいはい、
大学卒業も入ってるし、
はいはい、
で一角の講談教室に通い始めるとか、はいはい、で前座がいつ、
はい、
で、まあ、結婚とかもあるし、
はい、あと両天さん入門とか、
両天さん入門もねあります。
東日本大震災が入ってるんです
ね。東日本大震災、
ね、なんかちょっとやっぱ大きな出来事だったので、
やっぱりその東日本大震災の前後っていうのはなんかちょっと知りたいことってね、
はい、
ありますよね。
はいはいはい、
でこれはウルトラマン商店街を作って、でちょうどこれあの朝日新聞に載ったんですよね。ああこれ でこの時確か50本目だったじゃなかったかな、
はいはい、
あそれとも50回だったかな、これが50回だったんだ、はい、だから100回を目指して頑張りますみたいな感じだったのに、すぐその後、東日本大震災ですよ、
うん、
では真打ちになったとか、真打ちの前にどれくらい作ってとか、106本作ってその後の作品なんだとか、うんうん、そういうことが結構わかるし、レッドペッパーが、こうなんか移転してたりとかねしますから、で、最終的にはレッドペッパー閉店してしまうと、
うんうん、
で新宿フリースタジオにこう行くというね、うん、フープラスに行くという
ですね、
大きな
大きな、
はい、僕にとっての、だからまあなんかね、これはこれでちょっとも、
でもなんかこの
載せられれば
デザインを多少変える必要があるとは思うんですけど、
はい、
多分全演目を、
はい、
その短い解説付きで載せられるのは、
うん、
来年の年間チラシが
もう最後、
この2つ折りにしても最後だと思う。
最後
もう文字量がもう、
なるほど、
再来年になるとさらに絶対12本は増えるわけですから。
そうですね、
今レイアウト変えれば12本ぐらい追加できると思うんですけど、多分
なるほどなるほど、
そ そういう意味ではなんかまた2つ折りで作った方がいい。
じゃあ、あともう2つ折り、3つ折りにしますか。もう1個こうつけて。わかる。こうなってるでしょ。
なるほど。
って
さらに、
さらに、
さらに、そう。どんどんどんどん
どんどんどんどんどんどん
ね、本みたいになって
る。そうそうそう、
あの文庫本の目録がこんな文庫本みたいな形
になって
あんなノリで
いいですね。でこれもそろそろ、ね、こう次はケバブ乗せない
と、ね、そうですね、ケバブ入りでね、
ケバブ入り
で地図はね、
地図、
はい、最近僕あの先生が、先生いつもケバブ食べてて、はい、200円安くなってショックっていうのを聞いてから、はい、毎回ケバブ食べちゃうんですよ。
そうなんですか。
でなんかあのちょっとおじさんの方の時あった
よね。
あのおじさんが相模原の方らしくて、僕もそっちですよって言ったら、あ、肉おまけだよって
相模原作戦いいな。
でもついあの原翔さんの回とかでも毎週来てるので、
はいはいはいはい、
ついここに来るとケバブを食べたくなるっていう反射がやばいなって。今度ケバブ丼チャレンジしてみようかしらなと思ってる。
ケバブ丼でありますよね。
ありますよね。ちょっと気になるけど、ケバブはちょっと食べやすいんですけど、ケバブ丼になるとガッツリ食べてるどうなんだろうってちょっと思っちゃうんですよね。
そうです。
鶴亀食堂からケバブに一瞬移り伝わるっていう。
移り伝わる。いや、鶴亀食堂もあそこもいい、
良くないですか。
いいです、僕いいと思いました。で、あそこ、よく見たらなんか禁煙ですかね。
禁煙、タバコ吸いしてるんですけど、でも、まあ少ないですよね。はい、はい。
タバコはあんまり吸わないところで僕は食べたいんですよね。
そうですね、そうですね。
だから、なかなかそういうところですかね。
まあでも、まあ、いわゆる普通の定食屋っていうのは減っちゃってるんで。
減っちゃってますね。
昔、あの、紀伊国屋書店の裏に、藤市っていう定食があったんですよ。そこ良かったんですよ。
そうですか。
良かったんですよ。
あの
すごく正直な店で、玉ねぎ炒め肉入りって言われたんです。玉ねぎほとんど肉ちょっとなんですよ。普通だったら肉玉ねぎ炒めとか、
ね、
玉ねぎ炒めにして肉入り
それが僕すごく好きで正直だな。
これだよ、この感じが好きなんだよ。
なるほど、なるほど。
いつもそこだったんですけど、そこはなくなっちゃって、2010年か11年ぐらいなくなってから、ほとんど鶴亀。
あ、そうなんですか。
新宿と鶴亀は。
ああ、なるほど。
定食屋好きとしては。
知らなかったですね。
なんかあんまり高いところで食ってもしょうがない。定食屋に行くのはなんかと嬉しい。
そうですよね。なんかね。なるほどね。
まあ、定食の話になっちゃう。
定食の話。
はい、はい。ですね、
はい、
あ、そうそうそう、だから、そう思ったのは、はい、ケバブ屋の前で写真撮った。
そういう案もありましたね。はい、ケバブ屋の前でね。う
ん、あ、まあ、まあ中身は別として、はいはい、あの表ですね。
表。
ケバブ屋はありですよね。
ありです。
ケバブ持って食べてる。
食べてる。
はい、まあまあね、会場の目印にもなります、ね。
目印になります。はい、だあ、目印、そのそうなんですよ。やっぱりあそこのこの長谷ビルにね、来づらい、
うん、
迷っちゃう、まあお年寄りは特にそうなんだけども、はい、この間の先生もやっぱり迷っちゃって、
はい、
それでなんとかビバーなんとかっていうところに今いるんだけど、うん、ちょっと向こうの方の何かですかね、
はいはい、
でそれはやっぱここにたどり着くね、はい、うちの母ちゃんもたどり着くことができませんでした。何人かたどり着かなかったんですけども、
まあ、
迷ったって。
それで今日ちょっと収録の前に作戦会議したんですが、はいはい、まあ、情報ブログみたいなのを作ろうと、
はい、
はい、洋角先生の。
そういえばね、レッドペッパーでね、
はい、
レッドペッパーの、ホームページにそれありました、
はい、なるほど。
確かに最初のお店の時は、
はい
は
い、
やっぱ行きづらくてなんか、ね、うん、説明しても難しいんですよね、うん、あそこの何だっけ、第一景品とか、
はい、
あとそのゆりかむだったかな、
はい、
とかこんなあって、
はい、
それがちょっとごちゃついてるがためにですね、はい、どこをどう言っていいかっていう説明がうまく電話でしづらいと、
は
い、そのお店まで、はい、なので、写真を全部撮って、はい、まずここでこう右行きます、はい、左行きますみたいなことをなんか書いて
ある。写真の道案内みたいなのを情報ブログに載せたりしたらいいかなと思ってるんですけど、
ね、そうですよね、はい、それね、
はい、はい、あと今聞いてちょっと思ったのは、
はい、
ぜひ先生の新作講談で、
はい、
レッドペッパー物語みたいなのも聞いてみたい。
あ、レッドペッパー物語ね、
はい、
なるほど。
とかなぜレッドペッパーで講談を始めたのか物語みたいな。
なるほど。
そうです、ね、先生自身のなんかこう、
はい、
昔の話を講談にしていただいても面白いんじゃないか
な。ああ、そうですね、うん、そうですね。 それちょっと考えます、
はいはい、なんか意外とその、はい、宝の山は自分の中にあるみたいな、はい、
そうですね、うんうん、
レッドペッパーが伝説になる時代ですよ。
伝説にね、
新宿も30回ですから。それと30回ってことは3年ですから。
そうですね、はい、3年ですよね、うん、どんどんどんどん
時は流れるんですよ、
ね、流れてますね、はいはい、そうですね。だからレッドペッパーで一緒にこう一緒にっていうか同じ日にはやってはいないんだけども、
はいはい、
違う日にやってた人と何人かいるんですよ、
はいはい、
そしたら時々ね言われたりする時ありますね。
へ
え。またこれも言われる人と言われない人とあって、まだ、まあ、個性あるんだけれども、
はいはい、
全然興味ないっていうか、
はいはいはいはい、
っていう感じだった人と、
はい、
それともレッドペッパーやってましたよねっていうふうに言ってくれる人と、
はいはいはい、
こっち分かりますね、
はいはいはい、
やっぱりその言ってくれる人の方がなんか嬉しいなと思って。でつまりネタ帳が一緒なん
です。なるほどなるほど、なるほどなるほど。
で簡易的なものですけれども、
レッドペッパーのネタ帳って今
マスターが持ってると思います。
なるほど、
はい、
そういうネタ帳とかもね本当は貴重なんですよね。
貴重ですね、
はい、
でそのネタ帳をこうずっと見てるとですね、まあ、自分のところをこう書くために、まあ、前のページとか見ると、はい、まあ誰々もやってんだなと、
はいはいはいはい、
その時は京之寺さんとか、
はいはい、
あ一茶さんとか、はいはい、がやってました
よ、ね、ポンコツの会とかやってましたよ、ね、誕生さんの
ポンコツの会がやってました、
はい
はいはい、でそうです、誕生さんとあと、まあ、何人かね、
はいはい、
いましたけれども、はい、で、まあ、これちょっと誰とは言いませんけれども、ある人はやっぱりそのなんかでどっかで仕事一緒になった時にやっぱりそのレッドペッパーのことをパッと言ったやつがいましたね、
うん、
いや両角先生ずっとやってらっしゃいまして、
うん、
まあ、自分がこ うまくいかなくて途切れた時に、まあ、でも両角先生はずっとこうやってらっしゃって、それで何かそのレッドペッパーのマスターの方もなんかそのお店がまあ続いててね、だからちょっと自分も そこでまた、うん、さらに、うん、また復活させてくれっていうのも言いやすかったとか、
はい、ふ
うに言ってた男が一人いましたね、
はいはい、
あとは全く、あそうなんですかって言ったやつがいてそりゃねえだろうとか思って、僕はもうほとんどもうやっぱ、うん、
他人に興味のない方でもいますからね。
いますからね。あらーとか思っちゃった。まあ、いろいろいるんだなと思って。
はいはいはい、
そうそう、だからポンコツの会ね、こうやってて、
うんうん、
だ一生懸命マスターは、まあ、こういうポンコツの会って言ってやればいいんじゃないかと、うん、頑張ってお前らやれよっていう気持ちで。いや、あれも僕なんかからすると、自分でやっぱり一人で、まあ、で月1っていう形でやっていけばいいのになと思いつつ、
うん、
まあ、月1なんだけど、まあ、まあ交代でとか、うん、そういう感じで、まあ、それ4人ぐらいでこう回してみたいな感じで、うん、まあ、他のところでいろんなところやるところがあったんでしょう。だから、うん、別にそれでもいいと思いますけどね。
僕は両角先生で一番最初に見たのは実は、
はい、
僕レッドペッパーって実は行けなかった、こういうこともできずに終わってしまって、
はい、
最初に見たのはですね、落語カフェなんですよね。
落語カフェ、
はい、新作講談の会、
はい、はいはいはいはい、
金星先生と
織根姉さんと、
シンク
さんですね、
はい
はい、
83歳の、
はい、
女子高生、
はい、
給仕、
はい
はい、だったんですけど、
なるほどなるほど、
ああいうその新、この間もちょっと話しましたけど、新作講談の会を先生がやってもいいんじゃないですかね。
そうですね、
ベストみたいな、ベストの別企画みたいな形で、
別企画でね、
先生と誰かとか、
うん、
先生ともう一人二人、
うん、そうですね、
その若手なのか、うん、上の方なのか分かんないですけど、
うん、
なんか新作講談の会っていうのはなんかもっとあってもいいんじゃないかなという。
そうですよね、
はいはい、
今度の28日かな、
はい、
10月28日は新作講談で僕は取り取るんですが、
はいはい、
83歳の女子高生給仕なんですけども、はいはいはい、その前に、金鳥先生、それから、はい、銀屋さんが出るんですけど、
はいはい、
でその前が中入りなんですけど、はい、でその前はすみれ先生が古典の話なんですね、
はいはい、
でなぜそこを古典にしたかってちょっとわからないんですけど、これ、
はいはい、
金鳥先生が、
はい、
顔付けしてるんで、
はい、
されてるんで、
はい、
わからないんですけれども、全部 新作にしてもね、良かったんじゃないかななんて思ったりもするんですけど、うん、それだけやっぱり新作やる人は少ないっていう感じなのかなとも思うし、だからそれ全部こう新作並べると、結構インパクトあるかなと思いますよね。
今その炎上師匠落語の方でお手伝いしてて、はい、やっぱ炎上師匠はやっぱり若手を使って新作の回やられたの大きいんだなとつくづく思わされて、なんか先生がセレクションするそういうのも聞いてみたいなって大変だと言う方は簡単だけど大変だと思うんですけど、なんか新作行動の回ってなんか欲しいなと思ったり
する
ん
ですよ。はい、どんな風にやればいいんでしょうかね。まあ、最初はまあ僕だけが決まってて、あとは適当に僕がこうセレクションするという感じでねやればいいかなとも思いますけど
ね。まあ、フープラスでねやってもいいですし、
そうですね、そうですね。まあ、フープラスちょっとあの楽屋が
ちょっとあったので、まあ、そうなんですよね、
だからあんまりこう、僕の他に出演者が例えば2人いたらもうその2人がこう話しちゃうともアウトなので
確かに
だからやっぱり2人でやるってのはベストなんですね、あそこはね、
まあ、会場のことはありますけど、だから来年はねそんな企画があってもいいかなと。
そうですね、何かちょっと、はい、考えましょう。
はい、はいはいまあ、とりあえずまずは、
はい、
週末
です。
第30回。
はい。ちょっと若林さんにヒントももらいましたから、レッドペッパー物語っていうのもあるよっていう。まあ、
これ個人的に聞きたいなと思っただけなんですけど、はいはい、いっぱいドラマありそうだなと思って。その、両角先生とマスターの会話を、先生の講談の中で聞けても面白いんですけど、
なるほど
結構枕とかで話されることあるじゃないですか。辛辣なこと言われても落ち込んだりとか。
落ち込んだりとか。
そういうの面白いんじゃない
ですか。そうですね。
そこに妄想が入ってても面白い
かもしれない。
あとレッドペッパーが今あったら物語じゃない
今あったらね今あったら原翔さんとかいるかもしれないそうですね、ちょっと頑張ってなんか考えてみたいと思います。
はいはい、ということでまず、はい、今週の日曜日、
はい、
10月15日は、
はい、
新宿7度9プラスで、
はいはい、6時半開演でございます。
はい、
はい、2席申し上げて1席はネタ卸し、1席はまた何かまた別のものという予定でございます。どうなるかは分かりません。
そして年内には、
はい、
11月は31回、
はい、
12月は32回
という、
そして多分クリスマス頃に、
はい、
両角ザベスト、
両角ザベスト、
はいはい、とにかく両角を、
とにかく両角ですからね、
はい、
とにかく両角、
クリスマスはとにかく両国と、
クリスマスはとにかく両国、
会場が抑えられることを、はい、期待しております、はい、ということで今回は終了したいと思います。
はい、どうもありがとうございます。